聖書詩編22編28から30節、マタイによる福音書27章11から26節。地の果てまですべての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が御前にひれ伏しますように。王権は主にあり、主は国々を治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者もすべて御前に身をかがめます。さて、イエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと言われた。祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言った。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った。ところで祭りの旅ごとに総督は民衆の希望する囚人を一人釈放することにしていた。その頃バラバイエスという評判の囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいのか、バラバイエスか、それともメシアと呼ばれるイエスか。人々がイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。一方、ピラトが裁判の席に着いているときに妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。しかし祭司長たちや長老たちはバラバを釈放してイエスを死刑に処してもらうようにと群衆を説得した。そこで総督が二人のうちどちらを釈放してほしいのかというと、人々はバラバをと言った。ピラトが、ではメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいかというと、皆は十字架につけろと言った。ピラトは一体どんな悪事を働いたというのかと言ったが、群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続けた。ピラトはそれ以上言っても無駄のばかりか、かえって騒動が起こりそうなのを見て水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。お前たちの問題だ。民はこぞって答えた。その血の責任は我々と子孫にある。そこでピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。説教、イエスを十字架に。ただいまご一緒にマタイ福音書の言葉に聞きました。その最後にこうあります。十字架につけるために引き渡した。イエスが十字架につけられることが決まった瞬間です。イエスは十字架で死なれます。十字架は死刑の手段でしたから、死刑にするためには手順を踏んでいきます。今日の箇所によりますと、十字架で死なれるのが決まるまでに、シエサ総督ピラトから尋問をされました。その後裁判が行われました。その裁判で十字架につけられることが決まりました。今日の箇所はシエスがユダヤの総督だったピラトの前に立たされたところから始まっています。シエスは数時間前にユダヤ人指導者に捕らえられて、ユダヤ人の議会である最高法院で裁判にかけられました。ユダヤ人指導者はシエスを死刑にしようとしていました。彼らは最高法院での裁判で、シエスに死刑を言い渡した後、シエスを総督ピラトに引き渡しました。ローマ帝国の支配下にあったユダヤでは、死刑の権限は総督にあったからです。早速総督によるシエスの取り調べが始まりました。 ピラトがシエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋ねると、シエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになりました。ピラトがシエスをユダヤ人の王と言ったのは、ユダヤ人指導者がシエスを引き渡すときに、この者はユダヤ人の王と名乗って反乱を企てたと告げたためだと思います。ユダヤ人指導者はシエスを政治的指導者にでっち上げて、ローマ帝国に対する犯罪者としてピラトに裁かせようとしたわけです。ピラトの問いに対してシエスが、それはあなたが言っていることですとお答えになったのは、問いに対して正面から答えていないように聞こえます。シエスの言葉は、あなたが考えているようなユダヤ人の王ではないという意味なんですが、ピラトの問いに、はいでもなく、いいえでもありません。シエスは政治的指導者ではないのですから、はっきりと違うとおっしゃればいいのに、そうなさいません。おそらくユダヤ人の王と呼ばれるのを全面的に否定なさるつもりはなかったのだと思います。それはシエスが王になられるからです。まあ、王と申しましてもこの世の王ではありません。シエスは天の国の王です。メシアなのです。王は王でもユダヤ人の王ではありませんので、シエスは曖昧にお答えになったのかもしれません。不思議なのは、シエスがユダヤで宣教を始められてからすでに3年近く経っていましたのに、これまで誰もシエスをユダヤ人の王と呼んでいないことです。シエスのご受難の時が来てから、周りの人たちは急にシエスをユダヤ人の王と呼ぶようになりました。ただ1回だけ例外がありまして、シエスがお生まれになった時にシエスをユダヤ人の王と呼んだ人たちがいました。シエスがお生まれになった後、シエスを拝むために東の方から異邦人の学者たちがエルサレムの王宮を訪ねてきて、王だったヘロデにこう申しました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。ユダヤ人は誰もシエスが王としてお生まれになったのを知りませんでした。なのに異邦人の学者だけはシエスを王と呼びました。異邦人の学者がシエスを王と呼んだのは、星の知らせによるものでした。星の知らせというのは神の知らせです。つまり神が異邦人の学者にお知らせになって、彼らをエルサレムに導かれたのです。シエスが王であられるのを知るのは神によるということです。神によって知らされたとき、人は初めてシエスが王であられるのが分かります。ですからシエスはご自分から、私は王だと名乗られません。名乗る必要がないわけです。その必要がある人には神がお知らせになります。シエスがピラトに曖昧なお答えなさったのも、必要があれば神がピラトにお知らせになるからではないでしょうか。その後シエスはピラトにお答えになったのを最後に、取り調べを受けている最中、口を閉ざされました。ユダヤ人指導者がシエスについてあれこれ言い立てましたが、何も反論なさいません。シエスは黙っておられました。どうしてでしょうか。後にペトロが書いた手紙にこういう言葉があります。ペトロの手紙1の2章23節です。お聞きください。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。これはシエスのことを言ったわけです。シエスは何を言われても、また何をされても黙っておられました。なぜなら、正しくお裁きになる方に任せておられたからというのです。 正しくお裁きになる方は神を指しています。イエスは一切を神に任せておられました。ですので、ピラトやユダヤ人指導者から何を言われても黙っておられたんです。イエスはこれまでも一切を神に任せてこられました。十字架に向かうための苦しみが始まる前にも、苦難から逃れたいというご自分の心の内にある願いを退けて、あなたの御心が行われますようにと祈っておられました。イエスはピラトの前に立っておられた時も、何もかも神にお任せになって、御心通りになることだけを願っておられたのです。ところがピラトはイエスがご自分の前でずっと口を閉ざしていましたので、非常に不思議に思いました。ピラトにはイエスがユダヤ人指導者の言いなりになって死ぬのを望んでいるかのように見えました。おまけにユダヤ人たちはイエスが王を名乗って反乱を企てたと訴えましたが、自分の前に立っているイエスのみすぼらしい姿を見ていると、とても王とは思えませんでした。ちょうど杉越祭の時期でした。これまでの習わしで、この時期には民衆が希望する囚人を一人釈放することになっていました。そこでピラトはイエスを釈放しようと動き始めました。ユダヤ人指導者がイエスを訴えたのは、反乱を企てたためではなくて、妬みのためだと分かっていたからです。ユダヤ人指導者の妬みというのは、イエスの方が自分たちよりも民衆の評判が良かったことによるものだと思います。イエスがお語りになる言葉やなさることは、指導者よりも優れていました。それは民衆にも分かりました。それで指導者としては面白くないわけです。イエスにかなうわけがないのですから仕方がないのに、指導者はイエスを妬みました。ユダヤ人指導者が訴えた理由は正しくないのなら、ピラトはイエスをすぐに釈放すればいいのに、ピラトはそうしません。彼は総督としてユダヤをうまく治める実績を作りたいので、ユダヤ人指導者と揉め事を起こしたくなかったのです。ピラトも自分本位な人間でした。この時ちょうどバラバという評判の囚人がいました。このバラバが何をしたのかここには書かれておりませんが、マルコ福音書によりますと、暴動を起こして人を殺したと書かれています。ピラトはバラバかイエスかどちらかを釈放しようとユダヤ人たちに申しました。この時ピラトはイエスをユダヤ人の王ではなくメシアと呼んでいます。メシアはユダヤ人が救い主として待ち望んでいた王です。ピラトはイエスを君たちが望んでいた王ではないかと言ったわけです。まあ、こういうふうに言えばユダヤ人はイエスを釈放してほしいと言うと思ったのかもしれません。もう一方の暴動を起こして人を殺したバラバを釈放するのは物騒な話です。ユダヤ人が悪名高きバラバを釈放してほしいと言うとは思いませんでしたので、バラバがこの時囚人だったのはピラトにとっては好都合でした。そしていよいよイエスの裁判が始まりましたが、裁判の途中でピラトの妻からの伝言がありました。あの正しい人に関係しないでくれと言うのです。イエスを正しい人と言って、イエスは無実であると告げています。ピラトの妻はイエスの無実を夢によって知らされました。夢というのは聖書では 神が何かを告げられるときに使われます。シエスがお生まれになったときに異邦人の学者たちがシエスを拝みに来たとことは先ほど申し上げました。学者たちはシエスを拝むという目的を果たした後、エルサレムのヘロデのところに戻るなと夢でお告げを受けました。ヘロデがシエスを殺そうとしていたからです。これは神のお告げでした。神はこのようにして夢でお語りになる時があります。それも異邦人の学者たちや今日の箇所でのピラトの妻のように信仰を持っていないと思われる人たちに神はたびたび大事なことを打ち明けておられます。ここでもシエスは無実であるとピラトの妻に言わせておられます。シエスには罪がない、つまり死刑にする理由がないわけです。彼らとは反対にユダヤ人であるヘロデ王やシエスを死刑にしようとしていたユダヤ人指導者たちに神は何も打ち明けません。それによって無実のシエスを死刑にしようとするユダヤ人の罪を浮き彫りにします。ではピラトはどうなのでしょうか。ユダヤ人指導者と同じように罪を犯すのか、それとも彼の妻のように真理に目覚めさせられシエスの死刑をやめさせるのか。ピラトは妻の伝言を聞いてシエスを釈放するように傾いたようでした。しかしピラトの考えとは反対にユダヤ人指導者バラバを釈放させるために群衆を説得し始めました。シエスを死刑にさせるためでした。群衆への説得は功を奏して、ピラトが二人のうちどちらを釈放してほしいのかというと人々はバラバをと答えました。続けてピラトがメシアと言われているイエスの方はどうしたらよいかというと、皆は十字架につけろと答えました。ここでピラトがどうしたらよいかと尋ねた言葉は、あなた方はどうしたいのかではなくて、私はどうしたらいいのかでした。ユダヤ人がバラバを釈放しろといった勢いに完全に押されていました。シエスを前にして自分はどうしたらよいのか、ユダヤ人全体を敵に回しても無実のシエスを釈放するのか、それともユダヤ人の言いなりになるのか。自分がシエスの前に立たされた時、シエスを取るか、それともシエスを捨てるか、どうすればいいのか、自分自身が問われます。自分で選ばなければなりませんが、その結果は自分に返ってきます。その時に人々は十字架につけろというわけです。どんな悪事を働いたのかと言い返しましたが、皆はますます激しく十字架につけろと叫び続けました。もはや手がつけられなくなってしまいました。このまんまだと大騒ぎになりそうです。エルサレムが混乱に陥ることになれば、ピラトは責任を問われることになります。この時ピラトは水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗って言いました。この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だ。手を洗うのは旧約聖書に出ている自分の潔白を示すための方法でした。ピラトはユダヤ人の習慣に倣って自分の潔白を示そうとしたわけです。シエスを十字架につけるのは自分のせいではない、あなた方のせいだと責任逃れをしようとしました。ピラトはシエスが無実であるのを知りながらシエスを釈放するのを諦めました。 彼らが望んでいる通りにさせることにしました。ピラトは彼らのせいにしていますが、自分の総督としての立場が危うくなるのを心配したためでありまして、シエスのことなどどうでもよかったのです。ピラトの言葉を聞いた民は、彼に煽られたかのように、その血の責任は我々と子孫にあると答えました。シエスが十字架で死なれた責任は自分たちにあると認めています。ピラトのように責任逃れをしませんが、無実の神の子を死なせるその十字架の重さが分かっていて言ったとは思えません。指導者たちにそそのかされて冷静さを失ったとはいえ、十字架につけろと叫んだ罪を後になって取り消すことはできません。シエスを十字架に追いやったのは、その場にいた彼らであったのは確かです。ただしこの箇所では、責任があると答えたのは民というふうに書かれています。この民というのは、神の民を意味します。神の民というのはその場にいなかった人たちも含めて神に従う人たちすべてを指します。その時代に生きていた人たちだけでなく、将来神の民に加えられるであろう人たちもです。ですからこの民には私たちも含まれます。つまり今日の箇所では神の民が連帯してシエスの死の責任を負うと答えているわけです。その場にいなかった私たちもシエスの死の責任を負っていることになります。聖書はそのことを伝えるためにここで民という言葉を使ったのだと思います。しかしシエスを死なせた罪にまみれた人たちを神はご自分の民だと言われるでしょうか。そうは思えないのです。今日の箇所から言えますのは、シエスの死に責任ありというのが神の民です。つまり神の民というのは、無実のシエスを十字架で死なせたのを自覚した人たちです。シエスを十字架で死なせた罪を自覚した人が神の民なわけです。ですからシエスの死に責任ありと言えるかどうかが神の民と認められるための鍵です。ではユダヤ人はその後どうしたかと言いますと、シエスの死と復活の後になりますが、聖霊が下って弟子たちを中心にして教会が建てられます。その時に弟子のペトロがユダヤ人に向かって、あなた方が十字架につけて殺したシエスを神は主とし、またメシアとなさったのだと告げました。これを聞いた人たちは、自分たちが十字架につけたシエスはメシアだったと分かってうろたえました。シエスの死に責任があるのを自覚したわけです。彼らは十字架の重さに押しつぶされそうになりました。その時ペトロは彼らに悔い改めと洗礼を進めて罪を許していただきなさいと申しました。罪を自覚して洗礼を受けた人たちはシエスを十字架につけた罪を許されました。こうして神の民になったのでした。どうして罪を悔い改めて洗礼を受けるだけでいいのでしょうか。シエスの死に対する責任はどうなったのでしょうか。先ほどペトロの手紙1の2章を読みましたが、その続きにこうあります。お聞きください。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。 私たちの罪を主イエスが十字架にかかって担ってくださったというのです。主イエスを死なせた罪も主イエスは十字架におかかりになって担ってくださいました。それが神の御心だったからです。自分のことだけを考えて主イエスを捨てた罪も十字架につけろと叫んだ罪も何も知らないうちに連帯して負わされた罪も主イエスはすべて担ってくださいました。主イエスには許すことのできない罪はありません。あらゆる罪を許すために主イエスは十字架へと引き渡されたのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは十字架の苦しみをお受けになりました。人々から蔑まれ罵られても、神の御心に従って十字架で死なれました。それはすべての人の罪を許し、キリストによる罪の贖いを信じた私たちを神の民となさるためでした。キリストが私たちを救ってくださったことを感謝いたします。キリストに救われた私たちでありますが、ピラトやまた群衆のように罪を自覚しない、できない時があります。どうか私たちを憐れんでください。十字架の光で照らして罪を憎むものに変えてください。この一週間、キリストの死を深く思い巡らすことができますようお導きください。願いつつも、この場に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しむ人、悩む人を助けてください。不安を抱えている人に安らぎをお与えください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。迷っている人に御心をお示しください。必要なものをどうかお与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。世の終わりが来る時まで私たちを捉え、励まし、慰めをお与えくださいますように切にお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。